シェルパ。
時刻は12時30分を回りました。 FM845 お聞きの皆さん、こんにちは。京都文教大学部学生放送局3回生の高尾義之です。さあ、そして今日はですね、初登場2人来てくれましたよ。自己紹介どうぞ。
はい、私、京都文教短期大学ライフデザイン学科1回の住吉恵梨香です。
はい、
そして、
皆さんはじめまして、京都文教大学臨床心理学部臨床心理学科1回の中彩香です。よろしくお願いします。
はい、今日はこの3人でお送りします。文教シェルパ、この番組は京都文教大学学生放送局のメンバーが毎回大学周辺地域である伏見や宇治で頑張る人たちを学生目線で見つめ、地域を盛り上げていこうという思いで、毎月第4木曜日12時30分から13時までの30分間お送りしています。はい、今日は3月末でございます。
はいはい、
初登場2人ですけど、はい、今の心境どうですか？
とても緊張しております。
はい、
ちょっと緊張がね、
怖いですね。
怖いですね。
やっぱりね、住吉さんは短大の1回生ということで、
はい、そうなんです。
もう大学入ってすぐ
就活、
3月1日に就活が解禁になりまして、いろんなとこに説明会行ってたりするんですか？
まだ行ってない。
まだあんまり行ってない。
じゃあ同じタイミングで就活始めてるってこと？
そうなんです。大学の3回生と短大の1回生は同じタイミングで動いてるから、それあんまり慣れへんでしょ。
そうなんです。だからもうほんまに何も分からなくて、もう学生に就職課の人に聞きまくってみたいな。でも何、四大の人はもうめっちゃ早くスーツ着て、
そう、今日もスーツなんですね。
そう、もうスーツ着てはるからもうどうしようと思って、もうめっちゃ焦りまくって、今ラジオの放送を、ね、しております。
今日はスーツじゃないね。
今日はスーツもうね、もうでも怖いですね、就活も怖いです。誰もが乗り越える道、
ね、4回の方ならまだね、余裕あるし、
な、
ね、私なんか4回の方なんで、
余裕ないよ本当に。
まあそうなんです
けど、だってすぐ始まるもんね。
そうなんです、もう、
どう、中さんは演劇部ですけど、
はい、はい、おー、いきなり、
演劇部なんですよ。
演劇部、
そうですね。
住吉さんは、軽音のサークルですね。
軽音、
まあ、
ジョイオブミュージックという、
団体で、軽音楽やってますね。
やってます、
はい、
ギターをちょっとやらせていただいてます。
はい、で4月に何か、あるです
かね。そうですね、はい、4月の21日22日にですね、新入生歓迎公演をやります。場所はですね、京都文教大学の道昇館という大きいホールなんですけど、
大きいホールですね。
そこで、21日の方がピューパという演目で、22日が Be Here Now という演目なんですけど、ピューパはオリジナルの脚本なんですね。す
ごい。どんな内容？
そうですね、ピューパっていうのが何語なったか忘れたんですけど、さなぎって意味なんですね。さなぎっていう意味があって、はい、でその家があるんですけど、その家をさなぎと見立てて、そこの住んでる中学生の男の子と、そこに人質を取りに立てこもりに来る男の銀行強盗の話なんですけど、かなりギャグ要素もいっぱいあるんですけど、結構でもメッセージ性も強いものなので、ぜひおすすめしたいですね。
これは見てみたいね。
で22日の方が Be Here Now なんですけど、はい、こちらは私が出演させていただいている方なんですけども、はい、これは鴻上さんという方の帰省の台本で、
鴻上翔司さん、
そうですね、はい、規制の台本なんですけども、
全然知らない
。結構有名な人。
あ、有名なのか。
私も初めて。
初めて。
大丈夫です。そう、規制なんですけども、始まるのがメインが北川俊太郎と友部正和という人物なんですけど、その北川俊太郎という人物にある日一通の手紙が届くんですね。はい、その一通の手紙がただ一言、お前を誘拐したって書いてあるんです。
怖いな。怖いな。
その手紙から全てが始まるって感じなんですけど、ただ演じてる役としても未だに内容はわからないですね。
わからずに演じてる。
そうなんですよ。ただ鴻上さん自体もその周りの人に簡単に分からせてたまるかって言うてるような台本なので、あ、
ね、
まあ、人によるかなっていう感じですね、解釈は。
多分終わってから分かるんかもしれないな、その内容が
ね。そうなんですよ、なかなか難しい台本です。
京都文教大学学生放送局がお送りする文教シェルパ
FM845 から Now on air。
FAX とお便り待ってます。
FAX 番号は 075-602-9432。
Twitter は文教シェルパで検索検索。
いいとこ見っけ。
はい、このコーナーはですね、ちょっとミスったかな、まあいいけどまあ噛み合わんのもまあ味やと思うし、
はい、
このコーナーはですね伏見屋宇治のいいとこを探すコーナーなんですが、
はい、
今日はですね、はい、このニュースがちょっと面白かったんでこれ取り上げてみたいと思いますね、はい、今月ですね、こんな面白い動画がネット上で公開されました、
はい、
その名も弁当ウォッチ。二人はどんなものだと思いますか。
弁当ウォッチ、
はい、中さんどうですか。
私ですか。そうですね、あれですかね、いろんな国の弁当を見てみよう的な、うん、博覧会的
なるほど
イベントエキス
弁当エキスポみたいな感じ、ね、
あ、そんな感じ、そんな感じです。
が、あ、面白そうやね、それも ね。どう、住吉さんは。
私で弁当ウォッチ、なんか某妖怪、
某
ぼっち、
ようでるようでる
の
ね、あれよね、
なんかアニメ、
はい、
でもあ弁当ですよね。
でそうですよね、はい、この動画はですね、種の滝で、まあ、馴染みがあると思うんですけども、はい、滝井種苗さんが、京都駅前にある会社があるんですけども、うん、滝井種苗さんが、看板商品の一つである機能性成分が豊富な野菜を使って世界最小の腕時計型のお弁当を作ったということなんですね。
腕時計
なんですよ。
え、全部腕時計が弁当ってことですか。
いや、
食べれるってことですか。
腕時計の
全部食べた、全部食べた、
それこそ嫌やなその腕時計の、針が回ってる盤面あるよね、うんうんうんうん、あそこがお弁当になってるの。しかもその腕時計のいつも見てるようなサイズの中にきっちり詰まってて、う
んうん、マジリアル世界最小ですよね。
なんか日の丸弁当もあるんだけども、まあ、梅干しとかそういうのもあるんだけども、うんうんうん、4つなんかおかずが入ってて、1つは揚げ団子とトマトの甘酢だれ、
うん、すごいすっごいしっかりしたおかず、ね、
で2つ目はほうれん草と油揚げのおひたし。
おいしそう。
で3つ目がハムと子供ピーマンの炒め。
子供ピーマン、
子供ピーマン、
か
わいい、
ちっちゃいから、
そして4つ目は人参と、からし菜の煮物のこの4つが、入っていますね。まあ栄養価の高い野菜を使って、入れてみようっていう趣旨ですね。
すごい。
でこれを作ったのが、時計の職人だったりとか、うんうん、美容外科医が作ってたりとか
美容外科医、
美容外科医が出てくるんですね。
野菜のカットだけしてるんです
よ
ね。
あ、なるほど。
それをメスでやってるっていう。
あ、なるほど面白い。
で面白い。調理は誰がしてるかっていうと中華料理のプロ、
あの大きな鍋で、
マシモンが
大きな鍋でそのちっちゃいミニチュアサイズを調理して
盛り付けはジオラマの作家さん、ミニチュアの飾り付けやってる人、そんな、お弁当の動画が公開されましたので気になる方は見てみてください。
上がってるんですね。
上がってます、 YouTube に上がってるんで、ちょっと種の滝で調べてもらったら、
種の滝、わかりました、はい、種の滝です、
は
い、はい、ということでですね、今回のテーマはですねお弁当です、
うん、
はい、
もうすぐ桜も咲く頃、春の行楽シーズン、そしてですね新学期もそろそろではないでしょうか。いやいやな、2回生とかなるやしな、僕も4回生、お弁当を通じたですね家族との絆、友達や、恋人との仲良くなるきっかけをお弁当を通じて探っていこうと思います。
はい、
はい、どうですか2人は、お弁当といえば何かエピソードありますか。
そうですね、
中さんはどうですか。
そうですね、私はやっぱり家族が多いので、はい、毎回その練習コンパレードなんですけども、中学の時は卵焼きが私は大好きなんですけど、練習コンパレードなんでやっぱり入ってこないんですよ。そうなんですよ。なんですけど、体育祭とか文化祭とかそういうイベントごとの時だけお母さんが卵焼きを入れてくれるんですね。
楽しみ。
それがもう楽しみで楽しみでしょうがなくて、今日は卵焼きが入ってるっていうの
嬉しいな。
そう、すごく嬉しいんですよ。
卵焼きでも何味とか
あ、何味？
家庭によって。
そうですね。
うちの、が入ってる、ね、うちの学生放送局でメンバーにアンケートを取ったら、うん、ダントツで卵焼きが1位で、好きなおかずは何ですかって聞いた時、まあお出汁が効いてるからしょっぱい味とか、僕の場合は砂糖をたっぷり入れたりするんですけど、
そうなんですか、うん、
甘い。
うちのはそうですね、甘いしょっぱいっていうより、まあ、あの、本出しの素とかやっぱり入ってるんですけど、うん、甘さをみりんで出すんですね。
みりんで出して
るんだ。なので一概に甘いとも言えないし、しょっぱいとも言えないんですよ。
食べてみたい。
みりん。そうそう。今度ね、持ってきましょうね。
ちょっと持ってきて、ね、お花見しましょう。
お花見しましょうか。お花見しましょう。は
いはい、甘い卵も ね、花粉症の人、ね、卵焼きも食べた
い、ね。
花粉症の人いますかね。
どっか
私大丈夫なんですけど。
僕は大丈夫。
私も大丈夫。
あ、全然いけますね。いけますね。
裏方でちょっと花子捨てる人います
かね。ね、ちょっとね。
はい、はい、いろんなメッセージをですね、お弁当にまつわるエピソード、はい、大学の学生さんからいろいろいただきましたので、はい、紹介してください。
はい、じゃあ私の方からいきたいと思います。
お願いします。
ラジオネーム田原さん。からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
小学校から高校まで続けてたテニスの試合が朝5時起きや3時起きの日があって、それでも必ずお弁当は用意してあって、おにぎりだけとかいやとか文句言ってたけど、はい、今となっては頑張ってくれてた母に感謝してる、うん、一人暮らしになって料理する気力が続かないことを実感して、やっぱり母はすごいなって思う。
すごい
とのことです。はい、3時起き
3時起きか、
無理っす。
じゃあ続いてお願いします、
はい、続いてラジオネームらっきょさん。私の母は家族それぞれに合ったお弁当を作ってくれていました。一人暮らしだと自分のためだけにお弁当を作ればいいので、適当に作ればいいのですが、うん、母は毎日飽きないようにおかずを変えてくれたり、バランスを考えてくれていました、
はい、
一人暮らしをしてみて母の存在の大きさと再確認しました、
う
ん、あ、なるほど。
この2つ母メッセージ
母
メッセージですけど、
ね、2人とももう一人暮らしになってはるんですね。
ね、みたいですね。
あ、うん、そっかそっか。
大学になってでこっちに出てきたのかな、うんうんうん、
下宿してやっと母のありがたみが分かるっていう、
ね、本当に
母は偉大とは言うと
同じ実家暮らしなんだ
ね。同じくね、
同じくですね。
案外近いんでね。
近い
ならね、
ちょっと近いですね。
2人ならや、
ね、ならですね。
2人ならなんですけど、うん、ね、すごいな。
三時起き
ってね、寝る時間でしょ。正直寝る時間
じゃない
。私多分昨日寝たの3時ですよ。いや昨日じゃないですけど、今日ですけど、3時に寝ました。
無理無理無理。
はよ寝や。
ごめんなさい。
寝だって
天気も朝からいつもね、7時起きなんですけどね。寝れないんですよね。
不眠症じゃないですか。
かもしれないです。
はい、続いてメッセージを。
はい、行きましょうか。お願いします。
ラジオネーム大豆さん。お弁当というと私は高校のお昼の時を思い出すかな、うん、中学までは給食だったから、高校から毎日お弁当を持っていくことになって、最初のお昼ご飯の時間で一緒になった人がこれからよく関わる人って思って緊張して食べてたそうです、うんうん、でもやっぱり仲良くなる一番の場面はお昼の時やなって思った、うん、で具材交換ね、うん、したり、やっぱ卵焼きを他の子と争奪したり、お弁当持っていけなかった時は、うん、みんながちょっとずつ具材くれて、でお母さんのそのキャラ弁当持ってきてる子のは本当にすごくて、わーすごいねの一言から仲良くなった子がいましたといただけました。キャラ弁当ですよ。
キャラ弁当すごいな。
キャラ弁当というとですね、まあ、キャラクターの形をお弁当の中で表現するっていうものなんですけども、
おかずで作るってやつですね。
そうですね。
すごいな、お母さん時間かけすぎでしょうね。
でもそれも趣味なんじゃない。
ああ、そっかそっか、うん、あ、今ブログとかツイッターとかいっぱいありますもんね、うんうん、も
うそれだけで自己満足で終わってる。
自己満足やめてください。そんな
こと言ってるんですけど、
美味しいですから。ちゃんと
キャラ弁当作るなら2人はどんなキャラ弁当ですか。
キャラ弁当、
まあ、私フナッシーやりたい。
フナッシー、青をどうやって作るからな。
青着色料にします。青い食材ってありますかね。最悪緑のほうれん草かな、うん、
ほうれん草とかかな、う
ん、顔はねチーズでなんとかなるんで。
チーズやめて。チーズやだ。
ごめん。
卵
みりんの入れた卵にしようか。
くれ
欲しいって。
くれ
欲しいです、ね、キャラメントすごいです ね。
何作りたい。
何作りたい
もうとりあえず私不器用やから、うん、ドラえもんとかアンパンマン、
青い
アンパンマンは茶色でなんとかなるか、
茶色、
そぼろそぼろ
そぼろ、
あ、そぼろと、あとは桜伝武とか、
赤はあれ、梅干し、トマトじゃない、
あ、トマト、
トマト、梅干し、
ピンクにするなら桜の伝武があるから、あれで使えるし、春らしくなりそう。
あ、もうほんま春、お花見したいね。いろんな人のお弁当食べたい。
お腹空いてくる、
ね、食べたいしか言ってへんやん、ま、
だってお弁当じゃないですかテーマ。
お昼ですよ、
ほんまに。
お昼ですね。
お腹空くよ、
ね、みんな何食べてるんですかって。
そう、リスナーの方は何食べてるんでしょうか、ね、今、ね、
たこ焼きですか、お弁当ですか、お母さんの
お腹がなりそうだ。
危ない危ない、なったらごめんなさいね。
ならんように気をつけましょうね。
ないと
よし、
はい、じゃあ、
はい、まだメッセージありますね。
最後の方ですね。
はい、最後、
はい、
ラジオネームクラゲさんからいただきました、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。私の家族は自分の弁当は自分で洗うというのがルールです。ところが私の姉は一切そのルールを守りませんでした。
姉ちゃん。
このことにブチ切れた母が二段弁当の両段に白米だけをぎっちり詰めて持たせたそうです。
白米だけ
だけらしいですね。すごいな。姉は真顔になったと言っていました。そりゃなるでしょうね。
おかずどうしたんやろうな、ね、その子は
もらったんですかね、周りの子。
どうなん
やろ、ここで友情が ね芽生える。
友情がそこで発生する、
ね、だってね、うん、開けて白米、あ、じゃあ明日おかずかなと思って開けたらまた白米ですね。きついこと。
それもそれで面白いけど、
ご飯のみって。
みんな二段弁当ですか、
うん、一段弁当。私二段ですね。
あ、二段。
僕も二段やったな、高校の時、うん、
え、大学は
大学は学食とか。
あ、ね、
最近弁当作ってないな。
あ、自分で、
ね、たまに料理するんで。
あ、それはちょっとレベル高いな。
意外やった。
ちょ、男子力高いですよ。
男子力、
いや
女子力な
ら、男子力って何、
男子力。いや、それはちょっとレベルが高い、
そうなんや。
今度作ってくるわ。
あ、お願いします。
やりますね。やりましょう、やりましょう。
そういう交換会をやりましょう。
やりましょうか。
卵焼き甘いのね。
卵焼き
甘いのと、じゃしょっぱいの。
そう、あのゼミでさ、なんか卵焼きを焼く動画をさ、はい、持ってってんか。これ卵焼きじゃないじゃんって先生に言われて。
どういうことですか、
めっちゃこ焦げてんのが好きやねん。
あー、なるほど、茶色いやつですか。
そうそうそう。
あ、
あれで焦げてんのがなんか気に食わんかったみたいで、先生にとった
ら、うん、やっぱね、黄色い、ね、
あの砂糖って焦げやすいんで、多分そのせいだとは思うんですけど、
う
ん、
そうなんですか、うん、いつどのタイミングで砂糖入れるんですか、混ぜてる時に入れる、
要は卵と溶いて、溶いて、塩と砂糖と入れて、
塩と砂糖、
うん、あと牛乳も入れる、
牛乳も入れる、
牛乳入れる人はいますね。
入れる、入れて、
え、塩は何、その砂糖を引き出すための、
そうそうそう
そうそう、
そんなん
だしよ、出汁しか入れたことがないから分かんない。
本出汁入れとけば間違いない。
間違いない。
間違いない。それは間違いない。
はい、まあもうすぐ、ね、桜も咲く頃、
桜ね、
花
見しましょう、花見しましょう、
花見、ね、しましょう、
みんなでお花見しましょう。
それしか言ってへん。
したいんですって。お腹空いたんですよ。そして
ね、いろんな人
も
ね、
まあ、いろんな人からメッセージいただきましたけど、
ね、はい、ありがとうございます。
家族とのなんかつながりが見えたりとか、ね、お友達ができたとか、
うんうんうん、ね、やっぱいいですね、新学期ということもあるし、
これから仲良くしたいっていう人にはお弁当ちょうだいって言ったらいいんじゃないでしょうか。
私もね、大学入った時お弁当つながりで友達になった人も多い
んです。あ、
そうなんですか。
大学はないわ、さすがに。
あ、そうですか。食堂でみんなでお弁当食べる時にみんなおいでおいでみたいな感じで結構広がった部分もあるので、新1回生にはそれをちょっとお勧めしたいですね。私的には
ぜひ、ね、新1回生聞いてますか。
どうでしょ う
弁当を持っていきましょう。
手の込んだ、
よろ
しくお願いします。ね、
はい、以上今日のテーマはお弁当でした。
はい、
京都文教大学学生放送局がお送りする文教シェルパ
FM845 から Now on Air。
FAX お便り待ってます。
FAX 番号は 075-602-9432。
Twitter は文教シェルパで検索検索。はい、エンディングでございます。
はい、
早物ですね。
早いですね。
初登場の2人はどうでしたか。
早かったね。
早かったですもん。
ねえ、あんだけ緊張してるとか言って結局ね、30分シャーってし
ゃいろんなお弁当が仕入れて
ね、
かっ ね新学期からにお弁当注目して、
うんうん、いろんな人、
いろんな人、
あの人弁当あれ入ってるみたいなね、
よこせっていう、
冷凍食品一緒とか言って、
よく言う、
美味しいこれ言って、輪が広がる、
ね、ね、いいな、したいな、もっと
ね、ね、
さあ、これから、新学期になるわけですけども、
はい、
新学期に向けての目標とかありますか。
目標、
はい、
目標。
落とさず頑張る。
太陽落とさず頑張る、まあ、今のところ全然落としないんであれだけ
どまだ4大余裕あるじゃないですか、
まあね、それがある
短大落としたらもう終わりですか、
ね、終わり終わり
ねえ、
ね、いね短大ね
頑張ります。応援してね。はい、
応援する。頑張って。
高尾さんも応援してあげてください。
頑張って。
頑張ってください。卵焼き持ってきます。
あ、うちも持ってきます。はい。まあ、うちのですね、向島ニュータウンの商店街に、設備、ラジオの設備がですね、
はい、
来ましてですね、また商店街でも、ラジオができるんじゃないかなと思って、ちょっと楽しみにしております。
はい。
楽しみにしましょう。は
いということで、番組の、宛先を最後に紹介してください。
はい、そうですね。では私から、番組では皆さんからのファックスお便りをお待ちしております。ファックス番号は 075-602-9432、 おはがきは 612-8087、 京都市伏見区京町大黒町の 115-3、 FM845 文京シェルパの係まで。ツイッターもやっています。アカウントは @rdkbu 文京シェルパで検索してみてください。
はい、文京シェルパの過去の放送がインターネットで聞けるようになりました。京都文京大学のホームページから文京シェルパのバナーを探してぜひ聞いてみてください。楽しい内容満載です。
はい、ぜひ聞いてみてください。
はい、
はい、次回の放送はですね、来月4月28日木曜日です。この翌日からゴールデンウィークということでですね、
早いですね、
宇治をちょっと旅してみようかなと思います。はい、文京シェルパ、ここまでのお相手は京都文京大学学生放送局の高尾義之と
住吉恵梨香と
中彩香でした。
次回もお楽しみに。皆さん、
さようなら。